たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。皆さんこんにちは。メモリーミュージックのナビゲーター伊能です。今回の雑学は食べ物についてお送りしたいと思います。日本にはいろんな食べ物がありますけど、その中でも珍しい食べ物をいくつかピックアップしてみました。まず一番最初なんですが、戦国好きならご存知の方もいらっしゃるかもしれません。芋柄縄についてです。芋柄縄、これまず見た目なんですけど、もう茶色い縄ですよ。明らかに食べ物には見えない。それこそ綱引きでもなんかできそうな感じ。でも食べ物なんですよね。名前の通りなんですけど、材料は芋柄です。里芋の茎なんかをですね、一旦縄状に編んでおいて、濃い味噌汁で煮しめていきます。味噌味になるわけですね。で、濃い味噌汁で煮しめつつ、それを乾燥させたら味噌味の縄が出来上がり。これがですね、戦国時代の携帯食だったんですって。で、戦国時代の食べ物だから今はないんだろうなって思うところなんですけど、実はこれがですね、山形では今でも普通にスーパーとかで販売がされていて、で、地元の郷土料理で納豆汁なんかを作る時の材料として今でも利用されてるんだそうです。山形は行ったことないんですけど、ちょっと行ったらスーパーで探してみたいですね。美味しいですかね。まあでも味噌スープができるんですよね。これ実際のざっくりした作り方は今分かったんですけど、どこで作ってるんでしょうね。工場とかで作ってるんだとしたら、工場見学とか行くのもちょっと面白そうだと思いませんか。ではもう一つ珍しい食品で、今度はですね、魚介類についてです。と、名前がまずワラスボっていう、まあ魚の名前なんですけど、これ見た目がですね、表現すると、皆さんエイリアンっていう映画見たことありますかね。エイリアンってなんかちょっと顔がですね、長くて歯がギザギザしていて、頭の後ろ尖ってるみたいな、そんな顔を思い浮かべていただけるといいんですけど、あのエイリアンの頭にそのまま尻尾がついたみたいな、そんな形の魚になってます。かなり見た目は気持ち悪いです。で、これ日本では有明海にだけ生息していて、どうやら中国大陸と九州あたりがまだ陸続きだったような時代に、有明海にこう移住してきて、そのまま日本と中国が分かれて定住したっていうことで、あの大陸の方にもそういった似たような種類があるんだそうです。で、食べ方としてはなんですけど、まあお刺身とか煮物として食べていくこともできますけど、やっぱりちょっとボラとかにも近い魚で、泥臭さがあるんですって。で、どちらかというと一旦乾物にして、あるいは焼き物とか揚げ物にして食すことが多いそうです。これもちょっとですね、まあ私結構何でも食べてみようって思うたちなので、どんなんだろうと思って食べてみたいなとは思うんですけど、例えばうなぎの見た目が嫌いでうなぎ食べれないっていう方、世の中にいらっしゃいますよね。そういう方はこれ見たら多分食べられないんじゃないかなって思います。でも味は気になるところです。それではここで音楽を一曲ご紹介します。赤い靴、お聴きください。 それではここからの時間はゲストをお迎えしてご紹介をしていきたいと思います。と愛知県にお住まいでですね、現在リハビリテーション病院勤務の看護師でいらっしゃる山内智子さんをお招きしております。山内さん、こんにちは。
こんにちは、山内です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、と早速なんですが、山内さん、今看護師歴かなり長いということで、何年看護師を今現在されているんですかね。
まあおよそ40年ということですね。
はあ、長いですね。はい、もうベテランもベテランで。
そうですね、年齢は。
はい、はい、もう病院でもかなり上の方で下の方の面倒を見るような、そんな勤務をされてるんですか。
あ、そうですね、あの以前はそういう時期もありましたね。
あ、そうなんですね。
はい、はい、総合病院に勤めてる時は、はい、はい、
今現在はどちらかというとフリーのような勤務体系といいますか。
そうですね、あの、はい、もう私60を越しているので、はい、今の病院では60歳が定年なんですね。
あ、そうなんですね。
はい、なので、はい、定年を超えると、はい、あの、まあ、正社員ではなくなるという、そういう形です。
はい、
ですから自分の好きなだけ働くという契約を、
はいはい、
あの、まあ、どのくらいというもちろん目安はあるんですけど、はい、私の場合は週4日働くという、
はい、
そういう携帯で働かせていただいています。
でも週4日っていうのも、はい、通常の勤務を週5日だとするとそれほど差異がないようにも思いますけど。
あ、そうですね、時間もあの少し短くしていただいているので。
あ、そうなんですか。
はい、1時間ほど。
あ、そうなんですね。はい、でもそんなあの少し勤務時間短くしてでも、看護の仕事を続けようと思っている、続けられてるってことはやはりやりがいがそれだけあるっていうことですよね。はいはい、
そうですね、とてもやりがいがありますね。うん、
はい、
はい、
とそんな山内さんなんですが、少しプロフィールの方を拝見させていただいて、そこからお話し進めていきます。とかなりですね、変わったという言い方をしたら失礼かもしれないですが、多岐にわたる経緯をお持ちで、2006年にまずスウェーデンやデンマークの方で高齢者福祉を体験されてるということなんですが、そもそも海外の方でこういう高齢者福祉体験をされるきっかけみたいなものってあったんですか。
あ、そうですね、ですね、まあ、40年の看護歴の中で30年ぐらいはあの医療施設って言いますか、まあ、病院ですとか、はい、クリニックですとか、はい、あのまあ、保健センターですとかね、はい、いろんなところであのナースとして仕事をしたんですけれども、はい、その2005年からですね、
うん、
あの有料老人ホームで仕事をしたんですね。
はいはい、
でそこは、まあ、福祉施設ということ で、はい、でたまたま、まあ、あのそういう機会を施設の方からいただいたものですから、
はい、
あのまあ、スウェーデンとデンマーク行ってらっしゃいって見てらっしゃいという感じで、
勉強でこう視野を広げていくために病院の方から出していただいたというような、
はい、出していただいて、
はい、そうなんですね、
行かせていただきました。
はい、どのぐらいの期間だったんですか。
は
い、
期間的には10日ぐらいですね。
はい、はい、どんな体験されました。
うん、まずやっぱり北欧は、はい、あの福祉先進国と言われているので、うん、だから向こうでのその高齢者の福祉が、
はい、
あのどんな形で行われているかを実際にこう体験、あの、まあ、施設をあの実際にこうなんていうか見学もねもちろんですけど、
はいはい、
あのそれを支える例えば福祉機器のメーカーだとか、はい、それからそうですね、まあ、デイサービスですとか、
はい、
あのグループホームのようなところですとか、
はい、
うん、そういうところであのどのように行われているかを、うん、あのまあ、見ながら一緒に、
はいはい、
あの仕事させていただくといいますかね、
はいはい、
そんなことをさせていただきました。
そうなんですね、
はい、
2006年っていうと実際日本ではどちらかというとその介護の成り立ちというか歴史でいうとまだ始まったばっかりっていう頃ですよね。
はいはい、そうなんです。介護保険ができたのがちょうど2000年だそうなので、
はい
はいはい、まだ6年目というそんな感じですね。
そうなんですね、まだ新しいところの日本からのやっぱり北欧とかだとかなりその 介護の歴史というのはもうその時点で長かったっていうことですかね。
そうですね、 あちらはまあ、生まれてからそれこそ墓場までって言いますか、
はいはい、
まあ、税金がとてもね、
はい、
税金でって言いますか、
そうですね、
福祉にね、はい、かけるお金が
そうですね、
はい、あるので、はい、とても整っているですね、
はいはい、
うん、それで、まあ、どんな風に整ってるのかなっていうのも、
はい、
もちろん興味があったんですけど、はい、実際に行ってみると国のお金だから、
はい、
やっぱりきちんとしないと、
はい、
その指定の施設から外されるというか、
うん、
監査が厳しいんですね。
あ、そう
なんです
ね。
なので質がとても高い、
あ、
選ばれないといけないという、はい、そういうことがあるんですね、
はい、
同じお金を使って、
はい、
きちんとしたことをやってないと、
はい、
もうあなたの施設はダメです、病院ダメですという、
あ、そうなんですか、は
い、その指定から外されてしまう、はい、ということがあるんですね、
はい、
それからその高齢者の方をとても大切にされるということで、うん、高齢者施設に勤めるナースの方が医療施設に勤めるナースよりも給料を高くしてるんです。
あ、これは意外ですよね。
意外です、意外なんですね。
日本全く逆ですよね、
はい、逆ですね。
今もうお給料が少なくてすごく重労働なのに、
はい、
なんて言うんでしょう、頑張った甲斐がなくて辞められる方とかっていう話も話題になったりしますよね。
そ
うです
ね、はいはい、そのあたりでまずびっくりですよね。
そうですね、
はい、で、そうですね、向こうでまあ一番感銘を受けたって言いますかね、
はい、
あなたが本当に受けたい仕事、
うんうん、
受けたい仕事って言ったらおかしいですけど、
はい、
まあ、介護だったり、
はい、
リハビリだったり、はい、本当にあなたこういうね、
はい、
扱いをしてほしいですか、
はあ、うん、
そのしてほしい介護とか、はい、してほしいリハビリを、
はい、
しましょうという合言葉なんですね。
へ
だから自分もここに入りたいとか、
あ、なるほど、
だから私 のお母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃんも、
うん、
ぜひここに行って思えるような病院とか施設にしましょうという、
はい、
そういう思いで皆さん取り組んでみるんですね、
は
い、だからとても大切に
そうですね、それだけ伺うと志がすごく高いんだなと思うものの、
はい、
働いてる方の負担ってすごく大きそうにも思えてしまうんですが、
はい、
それ
はね、今度、職場環境保護法という確か そのような名前の法律があって、
はいはい、
25キロ以上のものを持ってはいけないという法律があるんですね、うん、
はい、
なので、
はい、
その重い方を抱き上げるだとか、
はい
はい、腰を痛めるだとか、
はい、
そういうような働き方をさせてはいけないという法律に守られてるんです、はい、
すごくそう制度もしっかりしているんですね、
はいはい、そうですね、だからもう重い方はもちろん一人で抱き上げるっていうことはしないですね、
うん、
リフト、
はい、
リフトを必ず使う、
はい
はい、
そういう意味で言うとそういう医療機器みたいなというか介護機器みたいなものもかなり充実して、
はい、充実してます、
精神的にいろいろもう開発がされてたんですかね。
そうですね、
それでいろいろ勉強というか体験されて、
はい、
やはりこう日本へ戻ってきて、
はい、
日本国内のご自身が働いている医療現場とか、
はい、
あるいは介護現場みたいなところに目を向けられた時に、はい、こう差異としてはものすごく大きくなりますよね、
はいはい、最初にその私は北欧に行かせていただいて、
はい、
で自分の国の福祉を知りたいと思ってそこから、
はい、
日本福祉大学の通信で、
うん、あ、そうなんですね、
はい、福祉を学んだんですね、
はい
はい、
ほう、じゃあ、医療的医学的な看護のお仕事もしつつで、はい、介護もしていきたいっていうことだったんですよね。
そうですね、はい、まあ、介護に限らず、
はい、
その日本の福祉はどうなってるのという、まあ、制度だとか、
はい、
教育だとか、
はい、
そういうことも含めて、
はいはい、
ちょっと勉強したかったですね。
そうなんですね、
はいはい、
今持っているお仕事だけで通常いっぱいいっぱいになってしまうんじゃないかと思うけどそうやって新しく 視野を広げていかれるっていうのがちょっとすごいなって思います
ね。おかげさまですよね。その施設からその北欧に行かせていただいた、ね、っていうことがきっかけで、はい、まあ、日本に目を向けることができたということですよね。
その体験をした内容をまた日本のその職場で広めていったりっていうことも何かされたんですか？
そうですね、なかなかそこが難しいですよね。自分の中できちっと分かっていてもそれを人に伝えるだとか、その制度上の問題ももちろんですし、
そうですね、
自分の職場で本当に行かせたかというとちょっと生かしきれなかったという、はい、思いもあります
ね。そうなんですね、はい、なかなか個人の力で周りを動かしていくのは大変ですもんね、はいはい、
大変ですね。大変です。
わかります、
はい、
今回はゲストに山内さんをお招きしてお送りしました。次回も引き続きお話を伺っていきます。それではまたお楽しみに。